聖書の箇所を読みいたします。黙示録1章4節から8節までです。ヨハネの黙示録1章4節。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また確かな証に、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくあるように。アーメン。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は、彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。黙示録が書かれたのは西暦の90年頃です。イエス・キリストの十字架と復活からすでに60年が経っており、人たちの中で生き残っていたのはヨハネただ一人となっていました。しかもそのヨハネもすでに老人となっており、捕らえられ、エーゲ海に浮かぶパトモスという小島に流されていました。そんなある日、ヨハネは神からの啓示を受け、現在のトルコの西側にある7つの教会に書簡を書き送ります。4節。ヨハネからアジアにある7つの教会へ。でも帝国の都はローマであり、かつてのイスラエルの都であればエルサレムです。なぜローマやエルサレムではなく、小アジアの地方都市の教会にこの書を書き送る必要があったのでしょう。それはこの時、皇帝ドミティアヌスの迫害が小アジアの教会に迫っていたからです。実はこの頃までは、今のトルコの西側、小アジアの教会が迫害に遭うことはほとんどありませんでした。地方を治める行政官にとってみれば、暴動を起こすわけでもなく、静かに暮らしているキリスト者を取り締まる必要性は何もなかったのです。ところがドミティアヌスが皇帝になると状況は一変します。彼は徹底的にローマ帝国全土で教会を迫害することにしたのです。迫害の嵐はついに小アジアの教会にまで及ぼうとしていました。私たちはこれからどうなっていくのか、キリストの教会は果たして生き残っていけるのか。不安に包まれる小アジアのキリスト者たち、そんな彼らにヨハネは黙示録を書き送るのです。4節。ヨハネからアジアにある7つの教会へ。では迫害が迫る小アジアの教会に対しヨハネは何を書き送るのでしょう。前回も確認した通り、それは大丈夫なのだ、安心しなさいというメッセージでした。今日の箇所でもヨハネは記します。5節、恵みと平安があなた方にあるように。でも平安があるようにと言われても、大迫害は迫っているのです。なぜ平安でいることができるというのでしょう。その最大の理由は、教会に集う人々はすでに永遠の命に預かっているからです。 5節後半、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、イエス・キリストを救い主として信じる者たちは罪の許しを得ています。そして罪の許しとともに永遠の命にすでに預かっているのです。たとえドミティアヌスの迫害によって捕らえられ殉教することがあるとしても何も恐れる必要はないのです。ローマ皇帝はキリスト者の首をはねることはできます。しかしキリスト者から永遠の命を奪うことはできないのです。迫害や殉教をもはや恐れる必要はありません。なぜならキリスト者は死んでも生きるのだからです。でもそうは言っても迫害を受けることは決して嬉しいことではありません。できれば避けたいものなのです。迫害が迫っていた小アジアのキリスト者たちもそう感じていたに違いありません。でもその彼らにヨハネは迫害についてある重要なことを教えます。それは迫害を通してキリスト者は永遠の命を述べ伝えるということです。五節の終わりでヨハネはキリスト者が罪の許しと永遠の命を手に入れていることを告げますが、続く6節ではそのキリスト者たちには新しい役割が与えられているということについても言及します。その役割とは王国としての役割であり祭司としての役割です。6節にはこうあります。またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった。旧約の時代、神はご自身の栄光と慈しみを人々に伝える存在としてイスラエルという王国を作り、これを用います。新約の時代になるとその役割はキリスト者の集う教会にとって変わられます。かつてイスラエルがそうであったように、教会は神が王として支配する神の国であり、世界中にイエスとその救いを伝える世の光とされたのです。そして罪許されたキリスト者たちはその王国に所属し、日々神に仕える祭司とされたのです。では神の王国である教会は、そしてその王国で神に仕える私たち祭司はどのようにして神の栄光と慈しみ深さ、そしてイエス・キリストにある救いを人々に伝えるというのでしょうか。その一つが迫害を受けることによって、苦難を受けることによってだったのです。今から2000年前、皇帝ドミティアヌスは考えていました。迫害が起こればキリスト者は信仰を捨て教会は消滅するに違いない。ところが実際にはそうはなりませんでした。迫害を受けてもキリスト者は救い主イエスを決して捨てようとはしないのです。それどころか迫害が迫れば迫るほどキリスト者はより大胆に救い主イエスを告白していったのです。なぜでしょう。それは彼らには永遠の命の希望があったからです。ローマ皇帝は彼らの首をはねることはできても永遠の命を奪い去ることはできないのです。ローマ皇帝はキリスト者の財産を没収することはできても、天の御国で彼らを待っている祝福と平安を奪い去ることまではできないのです。そしてそのことを知るキリスト者たちは、キリストを捨てこの世での一時的な平安を手に入れる道を選びませんでした。彼らはキリストへの信仰のゆえにあえて殉教する道を選んでいくのです。キリスト者のそんな姿はローマ帝国に暮らす他の人々の心を動かすこととなります。世の人々はこの地上で平和であること、健康であること、豊かであることを 一心に求めます。ところがキリスト者たちは病の中に神の恵みを見出し、貧しさの中に神の慈しみを見出し、迫害の中に神の力を経験するのです。そしてキリスト者の眼差しはいつも永遠の御国とその祝福を見つめ続けているのです。その姿を見てローマ帝国に住んでいる人々は、私もあの信仰に入りたいと願うのです。私もあの救い主を自分自身のものにしたいと願ったのです。そして迫害の中、キリスト教はローマ帝国全土へと広まっていくのです。私たちの人生において病気になることは決して嬉しいことではありません。困難に出会うことは決して楽しいことではありません。迫害を受けることは喜ばしいことでもないのです。でもそれらの苦難や迫害は決して無意味に起こっているものではないのです。8節でヨハネはイエス・キリストについて次のように紹介します。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アルファはギリシャ語のアルファベットの最初の文字、オメガはその最後の文字です。つまり最初から最後まで、すべてのことを収めているのはローマ皇帝ではなく、イエス・キリストであるというのです。今おられ、昔おられともある通りです。そしてそのすべてを収めておられるキリストは、あるゴールに向けてすべてのことを導いてもおられるのです。そのゴールとはご自身の再臨です。八節にはこうあります。今おられ、昔おられ、やがて来られる方。やがて来られるとはキリストの再臨を指します。歴史は何のあてもなく、ただ過ぎ去っていくだけではありません。すべての事柄は今の時代の終わり、イエス・キリストの再臨というゴールに向けて突き進んでいるのです。そしてそのすべての事柄はイエス・キリストというその再臨のゴールに向けて不可欠な出来事なのです。たとえそれが私たちの病であろうと、たとえそれが迫害であろうと、たとえそれが殉教の死であろうと。皇帝ドミティアヌスの迫害が迫っている。でも安心しなさい。あなたの喜びも悲しみも、あなたの安息も、あなたの困難も、そのすべてが神が導いておられるものなのだ。そしてそのすべてを通して神は再臨という終わりをもたらしてくださるのだ。そしてその再臨の先には新しい時代が待っており、新天新地が私たちを待っているのだ。そんな神の励ましの声が聞こえてきます。我が行く道、いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまま、備えたもう主の道を踏みてゆかん。一筋に494番を持って、主なるイエス・キリストを褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、私たちは病気よりも健康を求めます。貧しさよりも豊かさを求めます。困難や迫害よりも平和と安定を求めます。しかしそのすべてが実はあなたが許したものであり、あなたが私たちに与えるものであることを覚えます。すべてがあなたの定めの通りであることも覚えます。 そしてそのすべてが決して無意味なものではなく、この世の終わりであるイエス・キリストの再臨のために実は必要なステップであることを覚えます。罪の許しと永遠の命を与えられた私たちが、苦難を通してあなたの栄光と慈しみ深さと、そしてイエス・キリストのうちにある救いの素晴らしさを、未だあなたを知らない人々に告げ知らせることができますように。あなたの王国として、そしてその王国であなたに仕える祭司として、私たち一人一人のすべてをお持ちくださいますように。今おられ、昔おられ、やがて来られる方、唯一の救い主なるイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。
アーメン。